祈りします。愛する父なる神様、コロナウイルスの感染のためにいつものように集まって礼拝することができなくなりました。このメッセージは明日それぞれの場においてそれぞれの家庭で礼拝が捧げられる時の助けとなるように録音するものです。どうぞ神様がこのメッセージを祝福してくださいますように、語るものを強めてくださいますように、聞いてくださるお一人お一人をそれぞれの場においてあなたが祝福してくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は教会カレンダーではイースターの日曜日です。先々週教会の電光掲示板に大きな文字で死よりも強い神の愛という横断幕を抱えました。死よりも強いという言葉の周りにはコロナウイルスよりもがんよりもどんな病気よりもどんな因果関係よりも少し小さめの字で説明文を加えました。そして神の愛の横にはを知ってください、神の愛を知ってくださいという私たちの願いも書き添えました。その横断幕の下には A3 の用紙に書かれた3つの聖句を横に並べました。左にはヨハネ11章25節の私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですという言葉、真ん中には神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、世かっこあなたを愛された、それは御子かっこイエスを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ヨハネの3章の16節の言葉です。そしてその右にはマタイの11章の28節から30節の言葉で、すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝を追いやすく私の荷は軽いからです、というイエス様の招きの言葉です。今日のメッセージの中心となる聖句はヨハネの11章25節から26節のところです。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません、という御言葉です。エルサレムの隣町のベタニアというところにイエス様が親しくしておられた家族が住んでいました。そこにはマルタとマリアという姉妹とその兄弟ラザロの3人が住んでいた家がありました。その時イエス様はヨルダン川の反対側の町に滞在しておられました。そこにマルタとマリアからの使いが来ました。 ラザロが病気で死にそうだから助けてくださいという緊急の知らせでした。ところがイエス様はすぐには動かれませんでした。捕まってからベタニアに向かいました。イエス様が彼らの家に着いた時にはラザロはすでに死んで、葬儀も終わり、墓に埋葬されていました。おそらくイエス様と弟子たちが滞在していたところとベタニアまでの距離は、それを移動するのに1日かかる、そういう距離であったんだと思います。そして使いがイエス様のところに着いた時にはラザロはすでに死んでいたんだと思われます。イエス様は2日待ってから出発して1日かけてベタニアに行かれました。ですからイエス様はベタニアに到着した時にはラザロが死んでからもう4日経っていたということになります。人間的には手遅れであり、全てが終わってしまった状態でした。愛する兄弟を失い悲しみに暮れていたマルタにイエス様は言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか、と言われました。まさにそのことを教えるためにイエス様はベタニアに行かれました。そのためにイエス様は2日待って出発し、死んで4日経っていたラザロを復活させることによってそのことを明らかにされました。死は終わりではないということ、そして人に命を与え生かしているのはご自分であることを証明するために、死んで4日経過し、すでに腐敗し始めているラザロの体を蘇らせました。 iPS 細胞の山中教授が人間の細胞の素晴らしいデザインを見て、こんなに素晴らしくデザインされている細胞は神の技としか言えないというふうに言われましたが、イエス様はそれをデザインしたのは私だというふうに言われます。人は、私たちは生かされていると言うけれども、生かしているのは私だよというふうにイエス様は言われます。多くの日本人は勘違いして自分たちはお釈迦様やご先祖様によって生かされていると考えているが、釈迦に命を与え生かしたのは私だよ。あなた方の先祖を生かしていたのも私だよというふうに主は言われます。私たちがここしばらく学んでいるヘブル人の手紙には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれています。9章の27節ですね。人間が考え出した輪廻という、人が何度も生まれ変わるという教えは間違っています。イエス様、私は命であり、人に命を与え生かしている。人の人生は一度だけであり、私は一人一人の人生を裁くものでもあるというふうにイエス様は言われます。パウロも第二テモテの4章の1節では次のように言っています。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私はおごそかに命じます。イエス様は人を生かす方でもあり、裁く方でもあるということです。またイエス様は死を恐れるなとも言われました。マタイの10章の28節で、 体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいと言われました。私たちは死を恐れますが、もっと恐ろしいものがある。恐るべきものがある。それは全ての人に命を与え生かし、そして裁く神ご自身であるということです。そして神が人となって世に来られました。それがイエス・キリストです。そのことを説明しているのがヨハネ3章の16節です。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その次の節にはこうあります。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神が私たちに与えようとしておられるのは死ではなく命です。裁きではなく救いです。イエス様は私は死ではなく私は命であると言われました。命をデザインされ作られ生かしてくださっている神とのつながりが命です。聖書はそのことを繰り返し教えています。わかりやすい例えがヨハネの15章にあります。ブドウの木とその枝の関係です。イエス様がブドウの木で私たちが枝です。枝は木につながっていれば豊かな実を結びます。しかし木から離れてしまうと死んでしまいます。枯れてしまいます。それでは私たちはどのようにすれば見えない神様とイエス様とつながっていられるのでしょうか。イエス様はそのブドウの木の例えの中で、教えの中で、枝が木にとどまる方法はイエス様の言葉を私たちのうちにとどめること、またイエス様の戒めを守ることであると教えています。私たちと神をつなぐのは、イエス様をつなぐのは神の御言葉であり聖書の言葉です。だから御言葉は命の言葉とも呼ばれています。フィリピの2章の16節ですね。イエス様はラザロの墓の前に行き、4日前に死んだラザロに、ラザロよ出てきなさいと命じられました。するとラザロは埋葬用の布に巻かれたまま出てきました。イエス様の言葉は死の世界にも届き、ラザロを生き返らせました。イエス様の言葉は死よりも強いということです。イエス様はご自分の復活を信じなかった弟子のトマスに姿を現し、このように言われました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。ヨハネの20章の29節です。また、ヨハネの福音書には次のようにも書かれています。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、また信じてイエスの御名によって命を得るためである。これは20章の31節です。私たちは神の言葉によって神とつながり、神との関係にとどまります。その神の言葉がどれだけ強いものか、力のあるものかということを教えてくれるいくつかの御言葉を見てみたいと思います。詩編の33編の6節では、主の言葉によって 天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。ですから、神様は神の御言葉によって天地万物を作られた。神の言葉によって宇宙は作られた。ということですね。ヘブルの一章の三節では、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。ここでは神様は天地万物を御言葉によって創造されただけではなく、イエス様の言葉は今も万物を保っておられるということを教えています。またイエス様はマタイの24章の35節でこのように言われました。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。宇宙が消えてなくなっても神の言葉は、イエス様の言葉は消えてなくなることがない、力を失うことがない。イエス様の言葉は宇宙よりも強い、どんな力よりも強いということです。私たちがその神の言葉を私たちのうちに留めるなら、神のうちに留まります。枝がブドウの木につながっているように、私たちも神につながり豊かな実を結ぶことができます。このヨハネの十一章のところで一つ、もう一つ注目したい言葉があります。それは、主よ、もしここにいてくださったのなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、という言葉です。この言葉は、マルタの言葉であり、またマリアの言葉でもあります。二人は別々のところで同じ言葉でイエス様に訴えました。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。どうしてもっと早く来てくださらなかったのですか。そういう思いが込められているのかなと思いますけれども、私たちも同じような言葉を口にします。災いと直面したときに、私たちも神はどこにおられるのか、神がおられるなら、神が愛の神であるなら、なぜこんな災いが起きるのかというふうに考えます。ヨハネ11章から学べることは、災いがラザロに起きたのは、イエス様がラザロを愛していなかったからではないということです。11章の5節で、はっきりと書かれていることは、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとあります。そして11章の35節には、ラザロが亡くなって、そして悲しんでいる家族の姿を見て、人々の姿を見て、イエス様は涙を流されたというふうにも書いてあります。災いというものは神様はいない証拠ではありません。また神様が私たちを憎んでいるということでもありません。いわゆる因果因縁や先祖のたたりでもありません。私たちには問題を誰かのせいにしようとする傾向、癖のようなものがあります。それは良くないことです。 問題の解決にならず、かえって問題を大きくするだけです。それを見て喜ぶのは悪魔だけです。悪魔は災いや問題を通して私たちを神から離し、互いに憎み合ったり恨み合ったりして戦わせようとします。しかし神も災いを用いることができます。神は災いを通して私たちに自分の限界、弱さに気づかせ、自分が自分の力で生きていないことを気づかせます。私たちがクリスチャンになったのは、多くの場合人生の問題や災いを通して導かれてクリスチャンになりました。聖書にもそのような言葉があります。詩編の119編の言葉は有名です。119の67節には、苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。119の71節では、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。そして73節には、あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。悪魔は人生の様々な問題や災いを利用して、私たちを神様から離し、私たちの心や性格を歪めたりします。しかし、もし私たちがそれらの問題や災いを神に委ねるなら、神様はそれらを利用して私たちを成長させ、より良い人にしてくださいます。ですからイエス様は、このように私たちを招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。マタイ11章の28節から30節です。この御言葉はどの御言葉よりも多くの日本人をイエス様のもとに導いたというふうに言われています。 E. スタンレイ・ジョーンズというインドで活躍した宣教師は、病についてこういう言葉を残しています。神様の癒しには八つの方法があるというのです。一つは薬、そして手術、また栄養、自然療養、カウンセリング、内面的な恐れ、怒り、わがまま、罪悪感からの解放、そして七つ目が神の直接的な働きによる癒し。この八つ目が私の大好きな、神様の最強の癒しだと思うんですけれども、それは八つ目は復活です。そして一言彼が加えたのは、復活によって癒されない病はないと。コロナウイルスに感染してそれによって死亡する致死率は 2% から 3% というふうに言われています。しかしこの世に生まれてきた私たち人間の死亡率というのは 100% です。そういう意味で死というものは 人間にとって時間の問題であると言えますが、聖書は死は時間の問題ではなくて心の問題であると教えています。創世記によると、人間、死というものは人間の罪のためにこの世に入りました。人が神よりも自分あるいはサタンに従うことを選んだからです。しかしイエス様は私たちのためにこの世に来られ、十字架と復活によって死を滅ぼしてくださいました。ですから神にとって死というのは問題ではありません。そして復活によって癒されない病気もありませんから、どんな病気も最終的には問題ではありません。神にとって最大の問題はあくまで心です。旧約聖書の中でも新約聖書の中でも繰り返しそのことは教えられていると思います。私たちクリスチャンはコロナウイルスの感染が一日も早く収束することを日々祈ります。そしてすでに感染された方々が癒されるように祈ります。また人々を救うために最前線で戦っておられる医療関係者やさまざまな分野で日夜労苦してくださっている方々のためにも祈ります。そして一日も早くワクチンや特効薬が開発されることを祈ります。またクリスチャンである私たちは、私たちの祈りは、マタイの11章のイエス様の招きの言葉を使うならば、コロナウイルスの重荷や疲れを負っている人は、神様に立ち返って、そして救われ、平和の死から、心の平安と永遠の命を受けることです。先にその祝福を受けている私たちは、神様のもとへの案内人として用いられるようにと祈り続けていきましょう。先週も、みんなで読んだ御言葉ですけれども、こういう状況の中にあってコロサイの4章の5節と6節というのは、私たちに私たちの役割、神様からいただいている役割ですね、世の光、死の塩としての役割を考えさせます。コロサイの4章の5節と6節には、外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかがわかります。お祈りします。愛する父なる神様、コロナウイルスの感染拡大のために礼拝の集会を持つことができなくなりました。できなくなるまでは当たり前のものとして考え、この大きな祝福を感謝することを忘れていました。そのことをお許しください。またコロナウイルスで自分たちの健康と命が脅かされて、自分たちの弱さに気づき、自分たちが自分たちの力で生きているのではないこと、あなたによって生かされ守られて生きていることに気づかされました。 改めて日々あなたから受けている愛を、恵みと憐れみを、命を感謝します。今世界中を恐怖と不安と苦しみに陥れているコロナウイルスと私たちの戦いの上に主の助けと守りと導きがありますようにお願いします。すでに感染されている方々の上に主の癒しがありますように、また感染拡大が収束するように助けてください。この戦いの最前線で戦っておられる医療関係者や様々な分野で労苦しておられる方々に特別な恵みと助けをお与えください。彼らの体も心も神様が支えてくださいますように、国や地域のリーダーたちの上にも主の助けと導きがありますように、日本に住む私たちよりはるかに厳しい状況の中で戦っている人々の上に主の特別な恵みをお願いします。またコロナウイルスとの戦いを通して国々が、私たちが心を合わせて助け合って愛し合うことを学ぶことができるように助けてください。また苦しみの中からあなたを仰ぎ見求めることができますように導いてください。また私たちをそれぞれの場にあってあなたのしもべとして用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では最後に民数記の祝祷を祈って終わりにしたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。